鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今週はね、寒いというより冷たい日が多かったですよね。私は今日はですね、薄いダウンのジャケットの上にもう一つダウンのコートを着て、スタジオにやってきました。それぐらい冷たい空気が漂っております。皆さんもね、お出かけの時は暖かい服装で、お出かけくださいね。今日はね、番組の最後にプレゼントのお知らせがありますのでね、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。まずは今日のとっておきの一本ご紹介しましょう。12月13日公開、現在上映中の映画、スペイン・イタリア合作映画で、太陽と桃の歌という、作品をご紹介したいと思います。桃の農家、桃ですよね、ピーチです。桃農家を営む一家に突きつけられたまさかの立ち退き命令、危機に直面した家族は対立してバラバラになっていくというね、第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門金熊賞を受賞した作品です。急激な時代の変化にさらされる家族の絆を通して、世界の未来を私たちに問いかける心揺さぶるヒューマンドラマです。ざっくりストーリーですが、スペインのカタルーニャ地方、アルカラスという小さな村が舞台となっています。3世代にわたって、桃農園を営むソレ家、ソレというのがね、あの名字なんですが、ソレ家の人たちが主人公となっています。例年通り夏の収穫を迎えようとしていた時に、その土地の地主さんからね、土地を明け渡すように言われるんですよ。で、理由は桃の木を伐採してソーラーパネルを設置して、お金を儲けようという、そういうことなんですが、ソレ家の主とその父、おじいちゃんですよね、から、拒絶された地主は、桃のね、その農園をやっていけなくなるんなら、ソーラーパネルの管理を任せるからどうだろうかというね、そんな条件も持ちかけてきます。その提案も主は受け付けません。でも楽に稼げるというささやきに、その奥さんや妹夫婦などはね、心を動かされていきます。それも無理もないことかなと思いますけれども、そして家族の中で、いさかいが勃発するわけです。そんな大人たちの争いに子どもたちも不安と不満を募らせて、ずっと仲良く生きてきたはずの大家族に初めての亀裂が生まれるというね、そういうふうに展開していくんですが、果たして美しく豊かな桃の木々の行方は、そして家族は最大の危機を乗り越えて固い絆を取り戻すことができるのかというね、そんなお話です。まるでね、ドキュメンタリーのようなカメラワークなんですよ。桃の農園の景色、砂漠のような、山っていうかね、山々があったりとか、そして動物たちがね、走り回っている姿で、子どもたちが遊んでいる姿、登場人物たちが交わす会話、すべてね、現実そのまんまを映したんじゃないかなっていう、そんな感じです。まずはね、主人公一家、大家族のソレ家をね、ご紹介しておかなければいけないかなと思います。たくさんいるのでね、誰が誰なのっていう感じに見ているうちにね、なってくるんですよ。まずはロベリオというおじいちゃんがいまして、家族の中心ですよね。そのおじいちゃんには息子一人と娘二人がいるんです。で、息子はキメットという息子がいて、農園を継いでいるんですね。で、奥さんがドロルスと、そしてその息子ロジエ、マリオナとイリスという二人の女の子、ロベリオにとっては孫ですよね。三人の孫がいます。そしてまだ孫がいるんですよ。で、キメットの妹でナティ、そしてその夫シスコ、お婿さんですよね。 この2人も農園を手伝っているわけです。その2人には双子の息子ペレとパウというね、2人の息子がいます。これもお孫さんですよね。でもう1人、娘妹がいまして、グロリアというね妹は嫁いで家を出ているんですが、時々娘のティアというね女の子を連れて里帰りしてくるんですよね。だからロベリオというおじいちゃん、キメットという息子、そしてナティ、グロリアという家族に、まあ、奥さんやら、がついて孫やらがいて、もう大家族なわけです。で、農園にはね日雇いのアルバイトのような人たちも働いていてね、いつもね何十人かで、まあ、農作業をしているわけです。で、子供たちも収穫の時は手伝う、ずっとそうしてやってきたのに急に立ち退けとかね、ソーラーパネルの管理の仕事をしてくれとか言われてもっていうことなんですよね。でも実はそう思っているのはキメットだけかもしれない。他の家族はもうちょっと楽な仕事があってもいいかななんて思ってるんですよね。で、まあ、この映画の監督は登場人物は実際にこの地で農業を営んで、この土地を愛して、まあ、その愛した土地を失う意味を理解できる人たちに演じてほしいと考えて、まあ、舞台となったアルカラスに住む人々の中からキャスティングしたそうなんですよね。村のあらゆるお祭りをね訪ねて、いろんな人たちと会ってオーディションに来てくださいと声をかけて選んだそうです。まあ、撮影前にねその決まったキャストが家族として長い時間共に過ごして本当の家族のようになった、それから撮影に入ったということなんですよね。だからその俳優たちの演技がとっても自然で本当の家族のように見えます。まるでドキュメンタリーのように感じる理由は、まあ、そのカメラワークや桃の農園の景色以外にもその人間関係、それもね、そういうふうに見えるのかななんて思います。まあ、ドキュメンタリーのようだから理路整然としていないんですよ。桃の収穫のシーンが果てしなく続いたり、祭りのシーンが突然あったり、土地の明け渡しについて兄弟で揉めたり、まあ、そんな中農家の人々が作物が安すぎてやっていけないよということでね、町の真ん中で抗議するシーンなんかも、役所に対してね抗議するシーンなんかも何度も描かれるんですよね。かと思えば家族総出でジャムを作ったりということでね、決してドラマチックには作られていないんですよ。まあ、強いて言えばね、近所に住んでいる私が、まあ、観客がカメラを回していたらこんな風になったみたいな、そんな撮り方がされてるんですよね。だから説明セリフっていうのがないので、登場人物の表情や短いセリフで、見ている方があれこれことの次第を想像していくしかないというね、でも見ているうちに徐々に様子が伝わってくる、そんな映画になっています。農園を立ち退かざるを得ないこの大家族のそれぞれの思いがいろいろな出来事とともに描かれていき、まあ、見終わった後何かが胸に込み上がってくる切ないラストとなっています。スペイン映画太陽と桃の歌、監督脚本はカルラ・シモン、12月13日から全国公開始まっていまして、現在各劇場で上映中です。興味のある方ね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。さて、最初に予告したプレゼントのお知らせでございます。プレゼントはですね、中島みゆきのコンサート歌会ボリューム1の劇場版、これがね12月27日金曜日から全国公開となるんですが、このチケットを1組2名の方にプレゼントというね、お知らせです。嬉しいお知らせですね。中島みゆきさん、私はねドンピシャ世代なんですけれどもね、好きな曲もたくさんあるし、カラオケで歌うこともあります。でもねコンサートは行ったことがないんですよね。素晴らしい曲がね、心に染みる曲がね数えきれないほどあります。どんな曲がこのコンサートで歌われたんでしょうか。このね生のコンサート、残念ながら行けなかった方、 ぜひともね、映画館で鑑賞していただきたいと思います。映画館での鑑賞というのもいいものですよ。私ね、この間の金曜日にサザンオールスターズの最後の夏フェス、ロッキンジャパンフェスIn 日立中のライブビューイングね、生ではないんですけれども、録画されたものライブビューイングアンコール上映を見に行ってきました。やはりね、ライブは最高です。劇場で見ても最高でした。ぜひね、プレゼントチケットゲットしてね、プレゼントのチケットをゲットして、楽しんでいただきたいなと思います。劇場版のコンサート、この中島みゆきコンサート歌会ボリューム1劇場版のプレゼントの詳しいことはハニー FM のホームページをご覧いただきたいと思います。とにかくね、2020年にコンサートをやっておられた中島みゆきさん、新型コロナウイルスの拡大で、ツアー途中で中止になって以来4年ぶりということですのでね、絶対にね、見応えもあるし、ファンの方にとってはね、素晴らしいコンサートだったことだと思います。詳しいことはどうぞハニー FM のホームページをご覧ください。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。